新約聖書61ページ、マタイの福音書27章、27節から46節。それから総督の兵士たちはイエスを総督官邸の中に連れて行き、イエスの周りに全部隊を集めた。そしてイエスが着ていたものを脱がせて、緋色のマントを着せた。それから彼らは茨で冠を編んで、イエスの頭に置き、右手に足の棒を持たせた。そしてイエスの前にひざまずき、ユダヤ人の王様、万歳と言ってからかった。またイエスに唾をかけ、足の棒を取って頭を叩いた。こうしてイエスをからかってから、マントを脱がせて、元の衣を着せ、十字架につけるために連れ出した。兵士たちが出て行くと、シモンという名のクレネ人に出会った。彼らはこの人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。ゴルゴタと呼ばれている場所、すなわちドクロの場所に来ると、彼らはイエスに苦みを混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。彼らはイエスを十字架につけてからくじを引いてその衣を分けた。それから腰を下ろし、そこでイエスを見張っていた。彼らはこれはユダヤ人の王イエスであると書かれた罪状書きをイエスの頭の上に掲げた。その時イエスと一緒に二人の強盗が、一人は右に、一人は左に十字架につけられていた。通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵った。神殿を壊して三日で建てる人よ。もしお前が神の子なら自分を救ってみろ。そして十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも律法学者たち、長老たちと一緒にイエスをあざけって言った。他人は救ったが自分は救えない。彼はイスラエルの王だ。今十字架から降りてもらおう。そうすれば信じよう。彼は神により頼んでいる。神のお気に入りなら今助け出してもらえ。今救い出してもらえ。私は神の子だと言っているのだから。イエスと一緒に十字架につけられた強盗たちも同じようにイエスを罵った。さて、12時から午後3時まで闇が全地を覆った。3時ごろイエスは大声で叫ばれた。エリ、エリ、レマ、サバクタニ。これは我が神、我が神。どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。御言葉は以上であります。本当にこの最近の感染症のことで、この3月、4月と例年とは全く違う状況、違う中に置かれていることと思います。教会も本当に異例の対応となっていまして、なかなか皆さんで集まることも難しい状況にあります。ただ、教会歴ではですね、今週が受難週でありまして、10日金曜日が受難日、また来週はイースターであります。ですから、この時期、改めて私たちの信仰の中心である十字架、また復活の主イエス様に目を向けたい、思いを向けたいと思います。一つところに集まることは難しくても、それぞれが、それぞれの場で、十字架の主イエス様を見上げていきたいと思うんですね。今日はこのマタイ27章に示されている十字架のイエス様の姿、改めて目を向けていきたいと思います。今日お読みした箇所の一節前のところですが、26節ですね。26節を見ますと、ピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスは鞭で打ってから十字架につけるために引き渡したとあります。 人々は釈放することができたんですね、人を。しかしイエス様ではなく強盗のバラバの方を釈放するように求めます。そしてイエス様は十字架につけるようにと求めるわけですね。ピラトはその群衆の求めに押し切られるような形でイエス様を十字架につけることに決めます。そういうわけで十字架につけられることが決められ、十字架への道を歩んでいくことになるわけですが、福音書はちょっとこう面白い興味深いエピソードを載せているんですが、32節を見ますとこうあるんですね。兵士たちが出ていくとシモンという名のクレネ人に出会った。彼らはこの人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。シモンという名のクレネ人に無理やり十字架を背負わせる。この出来事はマルコもルカも、そしてこのマタイも福音書みんなこのことについて語っているんですね。ちょっと書き方が違う部分もありますが、とにかくこのクレネ人シモンが無理やり十字架を背負わされたと、そう書いています。しかもですね、ここには出会ったと書かれているんですね。兵士たちが出ていくとシモンという名のクレネ人に出会ったと、居合わせた、通りがかったということですね。これはつまりこのクレネ人シモンがイエス様の弟子などではないということですね。何も関係のない人だということです。イエス様とは無関係の人物ですね。ですからシモン、このクレネ人シモンにとっては、いい迷惑であったと思います。何の関係もないのになぜか十字架を背負わされた、ローマ兵の横暴か、気まぐれか、そんなところかと思います。なぜシモンが十字架を背負わなければならなかったのか、この理由は最終的には分かりませんけれども、でもこの十字架を背負ったシモンの姿、その姿から私たち教えられる、学ぶべきことがあると思います。このシモンの姿から私たちは主イエス様の言葉を思い起こすわけですね。イエス様は福音書の中で何度も、私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい、そういうふうに命じられました。あの命令ですね。マタイですと16章24節に書かれていますね。私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいと。主イエス様に従う者にはイエス様と同じ十字架を背負うように、イエス様と同じ十字架の道をたどるようにと教えられているんですね。なぜ十字架を追わなければならないのか、私たちはなぜというところに興味を持ったり気になることが多いと思います。でも聖書はどちらかというとですね、なぜということは語らずに、むしろイエス様に従う弟子の姿、十字架を背負う者の姿を示しています。イエス様に従う弟子、イエス様についていく者は同じ十字架を背負わなければならない、イエス様と同じ十字架の道をたどらなければならないのだと。このイエス様と同じ十字架を背負うとは一体どういうことなのでしょうか。十字架の道をたどるとは一体どういうことなのか。むやみやたらに苦しまなければならないということなのでしょうか。十字架のイエス様の姿に、さらに目を向けていきたいと思うんですけれども、十字架のイエス様の姿の特徴は、一つはですね、この無抵抗といいますか、あるいは決して自分を救おうとはされないという、そういう姿にあるように思います。 27章27節のところを見ていきますと、兵士たちはイエス様をからかいあざけるんですね。総督の兵士たちはイエスを総督官邸の中に連れて行き、イエスの周りに全部隊を集めた。そしてイエスが着ていたものを脱がせて緋色のマントを着せた。それから彼らは茨で冠を編んでイエスの頭に置き、右手に足の棒を持たせた。そしてイエスの前にひざまずき、ユダヤ人の王様万歳と言ってからかった。またイエスに唾をかけ、足の棒を取り上げて頭を叩いた。こうしてイエスをからかってからマントを脱がせて元の衣を着せ、十字架につけるために連れ出した。まあ、兵士たちはからかう、あざけるわけです。29節にはユダヤ人の王様万歳とありますけれども、まあ、これはもちろん本当にイエス様を王として認めているのではないですね。むしろからかっています。鞭打たれ、苦しめられ、十字架につけられようとしている、こんな惨めなユダヤ人がユダヤ人の王なのだと言ってあざけっているわけですね。ですからこれはイエス様に対するあざけりであると同時に、ユダヤ人全体に対するあざけりでもあるんですね。こんな惨めな人がお前たちの王なんだと、そうあざけっているわけです。まあ、このようなからかいあざけりに対してイエス様は一切お答えにならない、何も答えないんですね。そういう姿が描かれています。でこのことを、まあ、弟子たちも同じように証言して語っていますが、ペテロの言葉に目を向けたいと思います。第一ペテロ2章22節から23節のところ目を向けたいと思いますが、第一ペテロ2章22節、新約聖書468ページです。新約聖書468ページ、第一ペテロ2章22節から、キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。ペテロはこの手紙の中でイエス様の十字架の姿を、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになったと、まあ、こういうふうにまとめています。これはまさに福音書が語っている十字架の姿とぴったり一致するところですね。からかわれ、罵られても、決してイエス様は罵り返したり脅すことをされなかった。イエス様は暴力や脅し、力によって答えるということはなさらなかったわけですね。むしろ十字架で死なれることによって、私たちの罪を、すべての人の罪を背負われたのです。マタイの方を戻りまして、27章ですが、このこと後半の方にもよく表されていますね。27章40節からのところ、こちらを見ましてもまた罵りあざけりがありますね。27章39節から見ますと、通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵った。神殿を壊して3日で建てる人よ、もしお前が神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも律法学者たち長老たちと一緒にイエスをあざけっていった。他人は救ったが自分は救えない、彼はイスラエルの王だ、今十字架から降りてもらおう、そうすれば信じよう。彼は神により頼んでいる、神のお気に入りなら今救い出してもらえ、 私は神の子だと言っているのだから、まあ、これらの言葉も十字架のイエス様に対するあざけりの言葉で非常に特徴的なものであると思います。もし神の子なら自分を救ってみろ、神の子ならこの十字架の苦しみから抜け出してみろ、まあ、そんなところだと思います。でこのような言葉の背後には、神の子とはあるいは本当のイスラエルの王とは誰なのか、どんな存在なのか、そういうことがあると思います。イエス・キリストが誠の王であり神の子であるということは一体どういうことなのかということです。イエス・キリストが神の子であり王であるということは、イエス様が武力やあるいは暴力で反対者たち、あざけるローマ兵たちをなぎ倒し制圧する、そういう王である、そういうことなのでしょうか。イエス様がもしこの時神の不思議な力で十字架から降りていたら、ローマ兵たちを圧倒していたらどうだったでしょうか。彼らは一時的に驚き恐れたかもしれません、あるいはひれ伏したかもしれません。しかしそれでイエス様に対する誠の信仰、信頼、そういうものが生まれたでしょうか。私たち人間の王は武力や暴力あるいは権力によって人を従わせます。しかし一時的に言うことを聞かせるだけではないでしょうか。本当の信頼関係、信仰というのを生み出すことはできないと思うんですね。そういう人間の王とはイエス・キリストは違うわけです。イエス・キリストは神の子である、まことの王であるということは、人間が王であるということとは全く違うことであります。イエス・キリストは全く違う種類の王であるということですね。このことを私たちこの十字架から教えられるのではないでしょうか。またこのもし神の子なら自分を救ってみろ、この言葉、私あることを思い出すんですけれども、それはマタイの福音書の最初の方ですね、4章に描かれているあの悪魔の誘惑ですね。マタイの最初の方4章を見ていただくと、悪魔の誘惑、荒野における悪魔の誘惑があります。そして特に最初の2つの誘惑ですね、また4章で悪魔は荒野でイエス様を誘惑したわけですね。あなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じなさい、あるいはあなたが神の子なら下に身を投げなさい。この特に最初の2つの誘惑ですね、これはあなたが神の子ならと始まっていて、神の子として特別な力を示すように、そして自分を救うようにという、そういう誘惑であったということができます。あなたが神の子なら自分で自分を救ってみろ、特別な力を人々に示してみろ、そういう誘惑ですね。このような誘惑に対してイエス様は御言葉に基づいて、御言葉のしかも正しい解釈に基づいて、父なる神様に従い続ける道を歩まれました、そのようにしてこの誘惑を退けたわけですね。このように振り返ってみますと、十字架のイエス様の姿、それは自分を救うために力を行使しない、むしろ自分の命を捨ててでも他者を救おうとする、そういう姿であったということができると思います。徹底して自分ではなく人を救おうとされた。徹底して父なる神様に従い続ける、 信頼し続ける道を歩まれた、そういう姿であったということができると思います。まあ、そしてこの姿はもちろん十字架だけの姿ではないですね。イエス様の生涯全体が、まあ、初めから終わりまでそういう生涯であったということができると思います。イエス・キリストこそ人を救うために自分の命をお捨てになったお方、自分を捨てて人を救うことに徹底されたお方であります。マタイの福音書27章、今日のところ最後46節に目を向けたいと思いますが、46節、3時ごろイエスは大声で叫ばれた。エリエリレマサバクタニ、これは我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。罵られあざけられても口を開かずに沈黙を守っておられたイエス様が最後に大声で叫ばれました。我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、と。でこの言葉は、まあ、一見しますとイエス様が父なる神様に対して何か恨み事を言っているように、まあ、そういうふうに聞こえるかもしれません。あるいは弱音を吐いているように見えるかもしれません。まあ、この言葉はどういうふうに理解するのか非常に難しいところではありますが、まあ、ここの言葉、まあ、この言葉にも私はイエス様の父なる神様に対する信頼、まあ、そして自分を救わずに人を救おうという徹底した姿勢が表されていると思います。我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、こう叫ぶのは苦しみと絶望の中でなおですね、父なる神様に信頼しているからだと思うんですね。まあ、本当に絶望してしまって何の希望もない何の信仰もなくなってしまったら神様に祈り叫ぶことができないと思うんですね。いやむしろ神に祈り叫ぶのではなくて何とかこの危機から脱そうと自分の力に頼るのではないでしょうか。何とか逃げ出そうともがこうとするのではないでしょうか。ですからどうして私をお見捨てになったのですかと神に叫び祈ることができるのはなおこの苦しみの中で主に信頼しているからではないでしょうか。自分の力人間の力自分の考えに信頼し神に信頼していなければ神に向かって祈ったり叫んだりすることなどできないと思うんですね。まあ、ここでは叫び祈りという形で父なる神様に対する徹底した信仰、自分で自分の命を救うのではなくてあくまで人を救おうとされるご自身の命を与えようとされるそういうイエス様の姿が表されているのだと思います。本当にこのように見ていくときイエス様の十字架の姿、それはご生涯全体を凝縮しているまとめているものだということができると思います。人の子は使えられるためではなく使えるためにまた多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。そういうふうに御言葉で言われていますけれども、イエス様は本当に使えられるためではなく使えるために命を与えるために来られた。ご生涯においてそうであったようにこの最後において十字架においてもその姿を貫かれたわけです。これが十字架のイエス様の姿であります。この受難週このイエス様の 姿にもう一度目を留めたい、思いを向けたいと思います。ここには自分の命を救おうとはされない、力を行使されない、私たちが見たこともないような王の姿を見ることができます。まず私たち、このようなイエス様の姿にしっかりと目を向けたい、目を留めたいと思います。このようなイエス様の姿に私たちがしっかりと目を向け、目を留めるとき、その上で私たちもこのイエス様と同じように十字架を追うように、この主の姿に習うようにと教えられていきたいと思うんですね。これはもちろんどんな理不尽なことがあっても、苦しみがあっても、とにかく耐えるように、まあ、あるいはですね、自分を守ることを捨てて、あえて危険を冒すべきだ、命を粗末にしてよい、そういう意味ではないですね。イエス様はもちろん無抵抗、力を行使されませんでしたけれども、そのことの中心は父なる神様に信頼していたということですね。父なる神様に信頼する中で、あえてご自分では罵り返したり、やり返したり、力を行使することはされなかった、父なる神様に対する信頼を貫かれたということです。そして最後には、主に信頼し、主にすべてを委ねて、父なる神様にすべてを委ねて、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと祈られたんですね。そしてこの祈りに応えるように、父なる神様は3日目に主イエス様をよみがえらせてくださるわけです。ですからこの最後の言葉、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、この主イエス様の祈りの言葉は、苦しみの中で、困難の中で、なお父なる神様に信頼している、そういう信頼の祈りである、そういうふうに私は見たいと思うんですね。私たちもこのような主イエス様の姿、父なる神様に徹底して信頼し続ける姿、それを教えていただき、またそれに習うものとさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い父なる神様、皆をあがめ賛美をいたします。受難書に入っていますけれども、もう一度御言葉を通して、十字架の主イエス様の姿に目を向け、思いを寄せることができること、ありがとうございます。父なる神様、あなたは罵られても罵り返さず、あざけられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そのような主イエス様の十字架の中での信仰、信頼の姿、改めて目を留めることができてありがとうございます。この受難週、私たちも十字架の主イエス様の姿に目を留め、思いを向け、その信仰に従うもの、また習うものとさせていただきたく願います。どうぞ私たちを憐れみ、また教え導いてください。御言葉を感謝して、救い主イエスキリストの皆でお祈りいたします。アーメン。